一行がエルサレムへ登っていく途中、イエスは先頭に立って進んで行かれた。それを見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れた。というふうにあります。弟子たちは、エルサレム、あるいはその周辺には、イエスに敵対する人々が待っているということを知っていたからです。しかし、そのエルサレムに向かってイエスが先頭に立って進んでいかれた。この姿を見て、彼らは恐れながら従ったというふうに書いてある。これも、私たちの姿に似ていると思うんです。いつも決然とですね、喜びを持って主に従うっていうふうにはいかないで、こうだろうと思うけども、どうなのかなって自信を失ったり、あやふやになるっていう、そういう姿がここにも現れていると思うんですが、ここでイエスはまた三度目の、受難の予告をなさいます。ところが、この深刻な、いわば弟子たちにとって非常に深刻なイエスの宣言を聞きながら、ゼベダイの子、ヤコブとヨハネ。このヤコブとヨハネっていうのは、どちらかというとイエス様お気に入りの弟子。ペテロと共に何か大事な場面にはペトロかヤコブ、ヨハネ。このヤコブとヨハネは兄弟です。大変短気な兄弟のようで、良くも悪くも単細胞なんでしょうか。バッと怒りやすかったりとか、感激しやすかったり。しかしまたそういう部分をイエスが愛しておられたんだろうというふうに思うんですね。その、感激屋の、ヤコブとヨハネがイエスに、この栄光を受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、右っていうのは、ですね、神様の側、栄光の座って言うんです。で、二番目が左っていうふうになるんですね。ですから、一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。内閣総理大臣と官房長官に据えてくれっていうことを言うわけですね。ここで栄光をお受けになるっていうことを、実は逆説的な意味があるのだけれども、弟子たちはそこを全然理解していなかった。このマルコによる福音書の特徴的な表現は、イエスが十字架で亡くなられるまで、イエスに接していた弟子たちが常に無理解だったと。ちっとも理解していなかった弟子たちというふうに描いています。これがルカになるとちょっと違うんです。このやっぱり模範にしなさいっていう部分がありますが、イエスの弟子なんだったら、こういうふうに。ですから少しいいことも出るわけですよ。マルコでは、まるで、このイエスに対したときには、もう、見当違いの弟子たちっていう姿を示しているんですね。で、イエスは言われた、あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることができるか。これは十字架の死を意味しています。大変な屈辱と苦痛ですね。それは簡単なことではないはずなんですけれども、しかし、彼ら二人はできます。もう、つまり、ポーッとなったらもうその気になるっていうことでしょうね。もう、感激屋さんですから、もうすぐその気になって、はい、できますっていうふうに。しかし、それに対して、イエスはきつくお叱りになっていない。確かに、あなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになる。これは多分、この著者であるマルコが、このマルコによる福音書が書かれたのは紀元70年ぐらいというふうに言われているわけですが、紀元44年に、このヤコブは、当時のヘロデ・アンティパス一世に捕らえられて、そして剣で殺されるんです。いわば最初の殉教者になる。ですから、そのことを知っていたんだろうと。だから、確かにそうするだろうと。だけど、っていうふうに言われて、お前たちが考えているようなのとは違うんだぞ、っていうことを、 お示しになりながら、結局一番になりたいものは一番下になれっていうね、このイエスの独特の逆説をおっしゃったんです。ですからその一番思考、それも悪くはないけども、本当になりたければ一番ビリになりなさいよという、そういう表現をしたんですね。今日はこの中で何を願っているのかっていう題をつけたんですが、私たちもその時その時礼拝を通して、そして聖書を通しながら神様に従っているつもり、そしてこれが正しいっていうふうに、時としてはこのヨハネとヤコブのようにですね、ちょっと感情的になってへーっとこう決めるっていうこともあるかもしれないし、場合によっては熟慮して決めることがあるかもしれない。しかしイエス様から見るとやっぱり見当違いのことがしばしばあるのじゃないか。しかしイエスはそれをたしなめておられない。そうだろうっていうのをおっしゃる。そして静かに悟されながら、最後はその見当外れのゆえにご自分が十字架で苦しんでくださる、背負ってくださっている。ですからやはりここで志を立てるっていうことは、仮に見当違いかもしれないけれども、でもご存知になっていて、よしよしっていうふうにして受け止めてくださるだろうというふうに、そのことを今日はしっかりと受け止めたいなと、私たちもそのように受け止められているんだということを一緒に考えてみたいと思うのです。灰谷健次郎さんっていう作家がいますね。もう子供のことをたくさん書いている素晴らしい作家ですが、その作品の中で非常に有名な作品で、子供の隣っていう本がございます。まあ、一冊の本の中の一部ですけども、これはターちゃんっていう4歳の男の子が主人公です。お母さんが早くに亡くなって、お父さんと二人で暮らしてるんですけれども、保育園では、で、いじめられてるよって言いながら、でも、行くのを嫌がってはいないんですね。だけど、お父さんはもうちゃんと保育園で頑張ってるっていうふうに思ってるわけですね。お父さんなかなかおおらかな人で、次にの結婚相手になるだろうという女性と付き合う場所が変わってんですね。競馬場なんです。で、競馬場行くのに電車に乗って駅からですね、行くんですが、その駅で、まあ地方なんでしょうね、しばらく待たないといけない時間があって、それで人がいっぱいで、お父さんが切符を買いに行ってる間に、駅のベンチにずっと毎日たむろしてるお年寄りがいるんですが、そのお年寄りにターちゃんが好かれるんです。そのターちゃんもなんかおどけた顔して、つまりきっかけはあるおじいさんが、まあターちゃんから見たら不思議な形のあくびをしたんでしょうね。で、それをそのまんま真似をしたら、他のお年寄りがお前面白いやつだな、かわいや、抱っこしてあげようとか、まあですから自然に彼もその駅行くたんびにあのおじいさんたちのところ寄るようになっちゃって、すっかり仲良しになっちゃうわけです。で、その間にもまあいろんなことがあるんです。その突っ張りの女の子とかですね、盲人の女の子との触れ合いがあって、そのみんな仲良くなっていくんですが、保育園でですね、とうとうその給食の時に一人外れて食べてるっていうことを保母さんに教えられて、お父さんは愕然とするんです。こりゃ良くない。それでしかし叱るんじゃなくて、なかなかいいお父さんなんです。しっかり意見を聞こうと思って、公園にジョギングに行こうって公園誘って、そしてちょっとジョギングしてるうちに、このターちゃんあんまり好きじゃないみたい。それで鶏が何かの拍子に鳴いたら、もうやめろってあいつだよとかって言いながらやめさせてですね、そしてベンチにかけて、お父さんが、つまり子供と話をしようとするんです。で、お前保育園で友達がいるのかって言ったら、彼ははぐらかすんです。そのクレープ屋さんに行ったら、これはその突っ張りお姉さんに連れて行かれたところですよね。いちごのことをストロベリーって言うんだよって、それでいろんなそのカタカナのことを覚えたのをお父さんに教えてるわけですね。で、違う、お前今保育園で誰かにいじめられてないか。いや、いじめられてるよと言いながら、また話をあぐらかすんですね。で、お父さんが何とかして聞き出そうと思っても、 それに答えようとしない。そのうちに彼が、パパ女の人と一緒にお風呂に入ったことある？って聞き出すんですね。それでお父さんびっくりして、なんでそんなこと言うんだろうと思うんですが、それをよく聞いてみると、その駅にいるたむろしてるおじいさんの一人に連れて行かれて、そしてロマンポルノの映画へ行って、それでその彼がね言うんですよね、男の人が女の人とお風呂に入ったらどうして男の人は上から押さえつけるの？とか。で、喧嘩みたいなんだけど、だけど後で仲良くなってるの、どうして？とかって。で、お父さんすっかり困るわけですね。そうは、とかって言うんですが、どうしてそんなの分かったんだって聞いて、聞きただしたら、あのロマンポルノにつけてかって。で、お父さんは、カッカするわけです。もう、こともあろうに、4歳の子をロマンポルノに連れて行って、なんて言うんで、それでそのおじいさんのところ行こうとするんですが、彼は渋るんです。その、叱らないって約束するなら一緒に行くって。だけど、結局、お父さんは、きつい調子で、もう二度とこんなことしないでくださいっていうふうに、おじいさん、その例のおじいさんに言うんですね。ところが、そのおじいさんは、ぼんやりその男の子を見て、トシモン、行こうかってこう言った。ターボーじゃなくてトシモン。そうすると、隣のおじいさんが、この、なんやこのおじん、この様子がおかしいで、って、その言葉を聞いて、ターボーは僕、トシボーと違うって言いながら、顔を引きつらせて、そして、じりじり後っさりして帰ったんですね。つまりショックだったんです。つまり彼は人が死ぬっていうことにすごい恐怖感を持ってるんです。それでその夜ですね、タボが夜中にですね、しくしく声を出して泣き出した。で、お父さんがどうした？どうしたの？何かあったのか？怖い夢でも見たのか？っていろいろ聞き出すんですが、僕死ぬのが怖いんやって、言うんですね。それまたお父さん返事困るんです。その、死ぬのなんて何でもないよとも言えないし、って、どうしたのってさらに聞いたら、あのおじいさんはね、おばあさんがいて、そしておばあさんにいろんなものを買ってあげてんのよ。だけど、おじいさんが死んじゃったら、おばあちゃんに買ってあげる人いなくなるから、おばあちゃん死んじゃう。すると、二人が死んじゃう。だから、僕が代わりに死んであげるって言っちゃったって言うんですよ。だけど、死んであげるって言ったけど、いざ自分が死ぬとなると怖い。それで、おいおい泣いてる。ってわけですね。お父さんは、その場面は、母ちゃんをじっと抱きしめてやるしかなかったんですね。で、次の日、保育園で、小さなお弔いがあったんです。朝、ウサギの赤ちゃんが、早産で死んじゃった。それでみんなでお弔いをして、欅の木のそばに埋めて、そして母ちゃんはやっぱりみんなから少し離れたところでそれをじっと見てた。みんながその場所を離れてからも、母ちゃんはそこにいたんです。そして一人の保母が声をかけます。たーくん、ウサギの子死んじゃったの？その保護さんはしゃがみ込んでそう語りかけたんですね。そして、タフは黙って、埋めたところを指して、死んじゃったの。かわいそうね、って。そして、そう言いながら、そのしゃがんだ保護さんは、タフが口の中で、なんか、もうつぶやいているのに気がついて、それでそれをそのままオウム返しに自分で声を出して言ったんです。死んでもいい、ここにおるもん。死んでもいい、また産むもん。 そしてそのほぼさんはもういっぺんその母ちゃんの顔を覗き込んで歌うようにですね、もう一度死んでも死んでも死んでも死んでもいい、ここにおるもん、死んでも死んでも死んでもいい、また産むもんって、この言葉を繰り返した。そこでこの子供の隣っていう話は終わってるんです。ちょうど母ちゃんが僕代わりに死んであげるって言ったのは見当外れの決心かもしれない。でもそれがやはり彼にとっての最善の決断だった時に、そしてその中で彼は必死に自分の矛盾に気づきながら、そして命を愛おしんでる。それを聞いた時に誰もが愛しいという思いを持つでありませんか。私たちのすることは見当違いでもいいんです。仕方ない、神様じゃないから。だけどやっぱり一生懸命に向かってるっていうことではないでしょうか。そしてそれがいいよ、分かってるよ、お前見当違いだけど足が変わってるからっていうイエス様の十字架につながっていくというふうに信じています。お祈りしましょう。聖なる神様、まことにあなたの前に見当外れな決断を繰り返しているものでございますけれども、あなたはそれをすべてご存知で、じっと見守り、また受け入れて、そして大きく愛で包んでいてくださることを覚えて感謝をいたします。私たちも純粋に、そしてひたすらに真実と愛を追い求めながら、また自分の弱さをあなたの御前に真剣に嘆くものでありますように、そしてまたあなたによって許され、強められて歩みを踏み出すことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。